阿光写経だより2022年4月号です。写経だよりの表紙です。新たなスタート春うららと題して、3月で学校を卒業された11名の方々に4月から始まる新しい生活に向けて意気込みを書いてもらいました。忘れられない春になりますように。掲載者の所属は3月卒業時のものです。関西福祉大学看護学部キズの尾崎幸音さん。患者様の気持ちを大切にする看護師になる。高齢者大学佐越学園マナゴの大橋博文さん。感謝の気持ちで一歩一歩。白鵬会医療専門学校三陽町の凪美央奈さん。信頼される理学療法士になる。高齢者大学尾崎学園清水町の斉藤茂子さん。機嫌よく過ごす。阿光特別支援学校高等部目坂の淡井拓也さん。毎日休まず働き、たくさんの人の役に立つ。高齢者大学塩屋学園塩屋の西森翔子さん。挨拶に感謝を重ねてつなぐ。白鵬会医療専門学校三崎の大島あゆみさん。人の役に立てるよう頑張りたいです。関西福祉大学社会福祉学部高尾の黒田優さん。兵庫県の安心安全を守れる警察官に。阿光特別支援学校高等部塩屋の神中幸太郎さん。誰かの役に立てる人になりたい。みんなと一緒にずっと笑顔でいたい。関西福祉大学看護学部城西町の勝平渚さん。患者様に安心していただける看護師に。高齢者大学三崎学園小保橋町の林則夫さん。山ヶ祖港の知名度を高めたい。以上、表紙の説明でした。主な内容です。令和4年度社協事業計画予算町発見阿光福祉ニュース。教えて障害福祉サービスみんなの家開設日変更。福祉ネットワーク事業申請団体募集。特例貸付受付期間の延長についてなどです。どうぞごゆっくりお聞きください。
令和4年度社協事業計画並びに予算。3月14日理事会、23日評議員会で令和4年度の事業計画並びに予算が審議議決されました。重点目標は支え合い、助け合う、心つながる優しい町阿光。コロナ禍においてもこれまでのつながりを切らさないように、さまざまな生活福祉課題を受け止め、市民の皆さんをはじめ関係機関団体関係者と連携協働し、各種事業の推進や喫緊の諸課題にも積極的に取り組んでいきます。新規並びに拡充事業。今年度より新たに取り組むこととしている新規事業、今までよりさらに充実した事業内容とする拡充事業の一部をご紹介します。新規事業1、その活動応援します。地域のつながりづくり応援助成事業。住民同士のつながりづくりや助け合いについて、新たな活動を実施する団体へ助成を行います。新規事業2、もったいないをありがとうへ、フードドライブ推進事業。関係機関や企業と共同し、集まった食材を必要としている個人や団体に届けるため、フードドライブの活動の普及を目指します。拡充事業1、みんなで見守り支え合い、パートナーサービスモデル事業。 従来の助け合い活動に加え、見守り活動や啓発、競技活動、交流活動など、小地域での活動をより一層推進するため、福祉ネットワーク事業へ拡充します。拡充事業2、一人で悩んでいませんか？引きこもり支援事業。引きこもり状態にある方や家族などの居場所であるみんなの家の開設日を従来の週3日から週5日に拡充します。拡充事業3、誰かのため、自分のため、介護支援ボランティアポイント制度。対象年齢を65歳以上から40歳以上に引き下げ、中年齢層や子育てを終えた方などの社会参加、就労的活動、介護現場でのさらなる活躍を支援します。拡充事業4、自然災害に備えて、災害ボランティアセンター、感染症に対応した災害ボランティアセンター開設訓練やマニュアルの見直しを行います。拡充事業5、障害者の生活を支える相談支援事業。障害者総合支援事業における相談支援事業所の相談支援専門員を専従として配置します。重点事項1第2次地域福祉推進計画の推進。第2次計画の最終年度にあたり、評価・検証を行うとともに、令和5年度からの5カ年計画である第3次地域福祉推進計画を策定します。2. 社会福祉協議会の体制強化。社協の目的・意義や活動などの周知・啓発を進めるとともに、組織体制の強化に努めます。3. 福祉への関心向上。広報誌やホームページ、SNS などを活用し、定期的かつタイムリーな情報発信に努めます。4. 地域福祉の充実強化。生活支援コーディネーターを配置することにより、ふれあい・いきいきサロン、地域の困りごと応援隊事業、など各種事業を通じ、住民主体による活動を支援するとともに、地域資源の開発やネットワーク構築を目指します。5. 在宅サービスの積極的な展開、UI 訪問、給食サービス、移送サービスなどを通じ、住民相互の助け合い活動の充実を図ります。6.児童福祉活動の充実。一人親家庭、ランドセル、中学生体操服など購入助成事業。学生服などリユース事業などを通じ、低所得者や子育て世帯への支援を促進します。7. ボランティア活動及び福祉教育の積極的な推進。ボランティア養成講座や福祉協力校指定事業などにより、ボランティアの裾野の拡大に努めます。8. 相談支援機能の充実。心配事相談、資金貸付事業などを通じ、市民の皆さんが安心できる相談、生活支援に努めます。9. 総合福祉会館運営事業の円滑な推進。10.介護保険事業などの安定した経営体制の確立。制度改正に適切に対応するとともに、地域の中でその人らしい暮らしを支えていくため、人材の育成を充実させるとともに、サービスの向上に励みます。予算の部です。収入の部。収入金額、2億2362万8000円。内訳は、項目、金額、占める割合、パーセントの順にお知らせします。会費収入、126万円、1%。寄付金収入、120万円、1%。計上経費、補助金収入、4220万6000円、19%。 住宅金収入3277万8000円 14%、 事業収入931万3000円 4%、 介護保険事業収入7902万5000円 35%、障害福祉サービスなど収入5077万3000円 23%、 その他707万3000円 3%、 以上です。項目の内容は次の通りです。会費収入は個人・法人からの参助会費です。寄付金収入は全員銀行への預託金です。経常経費・補助金収入は市・県からの補助金、共同募金、歳末・助け合い募金・配分金。受託金収入は市・県からの受託金。事業収入は貸衣装・事業収入、給食サービス利用料収入ほかです。介護保険事業収入は訪問介護事業、居宅介護支援事業の介護報酬及び利用者負担金です。障害福祉サービスなど収入、障害者・障害児へのホームヘルパー派遣・相談支援事業の介護報酬及び利用者負担金です。その他は全社協退職積立基金取り崩し収入ほかです。収入は以上です。支出の部、支出金額は2億4691万2000円。内訳は法人運営事業6418万8000円 26%、 地域福祉活動推進事業2831万5000円 11%、 共同募金配分金事業1850万7000円 8%、ボランティアセンター活動事業385万2000円 2%、 その他福祉活動推進事業368万2000円 1%、 介護保険事業8022万9000円 32%、 障害者総合支援事業4128万1000円 17%、貸衣装事業685万8000円 3%。 項目の内容は次の通りです。法人運営事業は広報誌発行、福祉の集い、総合福祉会館管理費、事務局職員人件費ほかです。地域福祉活動推進事業は給食サービス、移送サービス、敬老事業、引きこもり支援事業ほかです。共同募金配分金事業、 UI 訪問事業、3世代交流餅つき、ふれあい生き生きサロン、福祉協力校指定事業ほかです。ボランティアセンター活動事業はボランティアセンター運営費、ボランティア養成講座ほか、その他福祉活動推進事業は心配事相談事業、福祉サービス利用援助事業、資金貸付事業ほかです。介護保険事業は訪問介護事業、居宅介護支援事業です。障害者総合支援事業は障害者・障害児へのホームヘルプ事業、相談支援事業です。貸衣装事業は婚礼衣装などの貸し出しです。以上、支出の部でした。なお、当期資金収支差額はマイナス2328万4000円、前期末支払い資金残高は7489万4000円、当期末支払い資金残高は5161万円となっています。令和4年度社協の予算と事業計画については、スペースの都合により一部のみ紹介しています。詳しい内容は ホームページまたは社協事務所の窓口でご覧いただけます。令和4年度参助会費にご協力をお願いいたします。参助会費は貴重な自主財源として経営基盤の根幹となるもので、これにより安定的な法人運営を確保することができ、様々な福祉事業の充実や発展を図ることができます。皆様のご理解、ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。一般会費一口500円、参助会費一口2000円、法人会費一口5000円となっています。よろしくお願いいたします。町発見、阿光福祉ニュース、4件あります。助け合いってどんなこと？3月3日木曜日、小地域福祉活動リーダー研修会を開催しました。公益財団法人、さわやか福祉財団より、目先千恵子氏を講師に迎え、地域の助け合いについて、助け合い体験ゲームを使いながら考えました。ゲームは貸し出し可能です。興味のある地区、団体は、社協までお声かけください。写真には、男の人、女の人が混じり、テーブルを囲み、楽しそうにゲームをしている姿が映っています。新しいつながりの形。3月4日金曜日、ふれあい生き生きサロン実践講座を開催しました。コロナ禍でもつながる方法として注目されているオンラインツールについて、グループビデオ通話や出欠確認の使い方などを実際にスマートフォンを操作しながら学びました。写真には2人の講座生と、それぞれについて指導している2人のスタッフが写っています。心に響く朗読を、3月11日金曜日、阿光朗読ボランティアグループ、ライムの皆さんが朗読発表会を開催しました。普段は CD に声を吹き込み、視覚障害のある方へ、広報や図書などの情報を届けていますが、この日はその方々を目の前にして、日頃の練習の成果を発表しました。写真には3人の女の人が、朗読を発表している姿が映っています。必要な方へ届ける。3月27日日曜日、阿光子ども食堂主催でフードドライブ&子ども福浄土会が開催されました。呼びかけに応じたたくさんの方から子ども服や靴が届けられました。阿光子ども食堂では、引き続き不要となった子ども服の寄付を受け付けています。また、必要な方はどなたでも持ち帰ることができます。詳しくは電話 55-9188 まで。写真には、不要品を受け渡している2人の女性が写っています。阿光福祉ニュースにご協力ください。市内の地域や団体で、こんな行事、取り組みをするよ、などの情報を、ぜひ社協までご連絡ください。取材に行かせていただきます。教えて、障害福祉サービス。質問です。障害により、一人で出かけることができないときに、利用できるサービスは？お答えします。屋外での移動が困難な方が外出する場合、ヘルパーが付き添い、移動中や目的地において必要な支援を行うサービスがあります。阿光市社協では3つのサービスを行っています。1、同行援護、視覚障害のある方の移動や代読、代筆など。2、居宅介護、通院など、介助として定期通院や観光所への移動。3、移動支援、屋外での移動が困難な障害のある方が対象です。ただし、障害の種別や支援の程度によって利用できるサービスが決まっています。問い合わせ先は 赤穂市社会福祉課障害福祉係、電話は 43-6833、 ファックスは 45-3396、 E メールは shogai@city.ako.lg.jp 以上となっています。みんなの家の開設日を拡充しました。みんなの家は外出しづらい、社会と関わることに不安があるなどの状態の方、またはそのご家族が安心して自由に過ごすことができる地域の居場所として開設しています。4月1日より開設日時が月曜日から金曜日の午後1時から4時までになりました。年末年始祝祭日は除きます。以前よりも利用しやすくなったみんなの家にぜひお気軽にお越しください。みんなの家は見学 OK、 予約不要、出入り自由です。引きこもり家族の集いのお知らせです。外出しづらく引きこもり状態にある方の家族を対象に集いを開催します。ぜひこの機会に一緒にお話ししてみませんか。日時は4月28日木曜日午後1時から4時まで、時間内出入り自由、申し込み不要です。場所はみんなの家、赤穂市塩屋 656-17、 対象は引きこもり状態にある方の家族、参加費は無料です。以上となっています。心配事相談所のご案内。4月11日から5月11日まで、一般相談4月27日水曜日、5月11日水曜日、弁護士相談、予約が必要です。4月20日水曜日、カウンセラーによる心の相談、予約が必要です。4月27日水曜日、5月11日水曜日、時間はいずれも午後1時から5時までです。相談は無料です。5月4日水曜日は祝日のため翌週に振り替えます。以上となっています。安心して暮らせる地域を目指して、福祉ネットワーク事業申請団体募集。安心して住み慣れた地域で暮らすことを目的に、住民同士のつながりづくりや助け合い活動に対して助成を行い、地域の福利力向上を目指す事業です。まずは必須活動から取り組み、地域について知るところから始めてみましょう。助成対象活動、助成金額の説明です。まず必須活動と選択活動の2種類に分かれます。必須活動は1、協議活動、地域の情報交換会、福祉マップ作りなど、公的支援や福祉に関する学習会など。2、啓発活動、活動周知のためのチラシや広報の発行。3、見守り活動、地域の気になる世帯の見守り、児童の登下校の付き添い、防犯・防災パトロールなど。金額は年間6回以上実施、上限年2万円です。次に選択活動です。1、生活支援活動、ゴミ出しや電球交換、草抜きなどの家庭内支援、買い物や通院への同行など。年間を通じて実施、上限年1万円です。2、交流活動、ふれあい喫茶や農園など住民が集まる場の開設、年間4回以上実施、上限年1万円です。助成条件は、 単位自治会内で了承された見守りや支え合い活動であること、地域住民5人以上で構成された団体であること、活動内容が団体構成員の間に限定されず、単位自治会の住民すべてを対象としていること、活動が必須活動のみでも申請可能ですが、選択活動のみの場合は対象外です。ご気軽にご連絡ください。生活福祉資金新型コロナウイルス特例貸付受付期間のお知らせです。新型コロナウイルス感染症の影響により、休業や失業など収入減少があった世帯を支援するため、緊急小口資金及び総合支援資金生活支援費の特例貸付を実施しています。受付できるのは初回申請の方のみです。緊急小口資金貸付限度額10万円以内、ただし条件によっては20万円以内。総合支援資金貸付限度額単身世帯月額15万円以内かける3ヶ月。複数世帯月額20万円以内かける3ヶ月。総合支援資金の申請については、緊急小口資金の利用をしていただくことと、自立に向けた支援を進めるため、貸し付けを受けている間に、市自立相談支援機関の支援を受けることが必要です。受付期間は令和4年6月末まで。詳細は、兵庫県社協、赤穂市社協ホームページ、公式 SNS などでご確認ください。ちょっといい話。自宅の裏山を整備していたとき、のり面から石が落下し、後頭部を直撃しました。思った以上に出血し、顔まで血が流れていたので、病院へ行こうとしていたら、宅配業者の方が通りがかり、出血に驚いて、車に乗って、と、病院まで乗せてくれました。配達途中にもかかわらず、事務所と無線でやり取りをしながら、救護に努めていただき、感謝の気持ちでいっぱいです。おかげさまで大事に至らず、元気に自宅に戻ることができました。匿名希望の方からです。ちょっといい話、募集しています。応募方法は、氏名、またはペンネーム、年齢、性別、電話番号を明記し、持参、郵送、E メールのいずれかでご応募ください。200字程度にまとめてください。よろしくお願いいたします。編集後期。今月号の表紙、裏表紙では、3月に卒業を迎え、4月から新たなスタートを切る方々に意気込みをお聞きしました。それぞれの方にお会いすると、私が社会人になった時のワクワクや不安だった気持ちを思い出しました。皆さんに負けないように、今年度も新しいことに挑戦しながら、目標を持って過ごしたいと思います。以上のご意見、問い合わせは、社会福祉法人、赤穂市社会福祉協議会まで。住所は、郵便番号、678-0232、赤穂市中広267番地。電話は、42-1397。ファックスは、45-2444。E メールは、akoshakyo@akoshakyo.jp です。ホームページ、公式 SNS もご覧ください。4月号より音声版をホームページに掲載しています。ぜひお聞きください。以上で2022年4月の赤穂社協だよりを終わります。